の聖書の箇所は第2サムエル記15章1節から12節。旧約聖書第2版をお持ちの方は503ページ、第3版をお持ちの方は550ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記15章1節から12節。その後、アブシャロムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャロムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブシャロムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい。だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言い、さらにアブシャロムは、ああ、誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆、私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていた。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べて、その人を抱き、口づけをした。アブシャロムは、裁きのために、王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャロムはイスラエル人の心を盗んだ。それから4年たってアブシャロムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすためにどうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラムのゲシュルにいたときに、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えますと言って誓願を立てたのです。王が元気で行ってきなさいと言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。その時、アブシャロムはイスラエルの全部族に密かに仕えを送って行った。角笛の鳴るのを聞いたら、アブシャロムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャロムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれて行った者たちで何も知らなかった。アブシャロムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの議官をしているギロ人アフィトヘルを彼の町ギロから呼び寄せた。その謀反は根強く、アブシャロムに組みする民が多くなった。心を盗むアブシャロムと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
私たちは御前に招かれて、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身があなたの民たちを帰りにてください。命の御言葉、真理の御言葉をもって私たちを励まし、また歩むべきところを教えてくださいますように。ひとときを御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデの三男アブシャロムはある時憎しみに駆られて、兄であるアムノンを殺しました。そのままそこにいるわけにはいきません。すぐに母親の実家に逃げ込んでしまいます。 父であり、またイスラエルの王でもあるダビデは、この一族に起きた深刻な事件を裁かなければなりません。しかし、ダビデは何もしませんでした。そのまま3年の月日が流れてしまいます。このままでは良くないと考えた側近のヨアブは、テコアという町から一人の知恵のある女性を連れてきまして、まあ、ダビデの間違い、ダビデが何かを決断しなければならないということを、まあ、諭します。その言葉からダビデは自分が決断をしなければならないと気がつき、アブシャロンをエルサレムの自宅に戻すことにいたしました。ただ元のままの通りに戻すというわけにはいきません。やはりダビデの世継ぎであった長男アムノンを殺したという罪は重大でありますから、アブシャロムの、まあ、王子としての権利は剥奪されまして、まあ、今で言えば自宅軟禁という状態に置かれてしまいます。まあ、普通ならばもうこれで自分の人生は終わりだ、と、まあ、諦めるところですけれども、アブシャロムはそういう人ではありません。絶対にここから這い出してみせるという、まあ、野心を持っていた人であります。まるで獲物を狙う獣のようにそのチャンスを伺っていきます。で、自宅軟禁に置かれてから2年経った時にそのまあ、チャンスを自分で掴んでいきます。王様に会いたいのだと、まあ、いうことを言うんですけども、すぐに取り合ってくれないということで、まあ、ダビデの側近ヨアブの畑に火をつけまして、強引とも思える手段を使って王に会うという道を開きます。で、ダビデはアブシャロムに会った時に、このアブシャロムに口づけをいたしました。で、それには2つの意味があります。アブシャロムは王子としての権利を剥奪されていましたが、この瞬間、あなたはもう一度王子という立場に戻りますよという、そういうことを公に示します。それからもう一つ。ということは、アブシャロムはダビデ家の由緒正しい世継ぎであるということが公に示されたということでもあります。実はアブシャロムが欲しかったのはこのことであります。この後アブシャロムは密かにクーデターを起こして、イスラエルの王は自分であると国中に宣言しようと企てております。まあ、力さえあれば誰でも王様になれるんだろうと思うのは間違いでありまして、やはりダビデの承認が必要であります。ダビデ家の世継ぎであるということがやはりイスラエルには大切なことであります。勝手に自分が王になるのだと名乗って王になれるわけではありません。人々に正式に認めてもらう必要があります。アブシャロムはダビデからその正式な世継ぎという、まあ、その承認をいただきましたので、次の一歩を踏み出していきます。それが今日の箇所になります。まずアブシャルムは2つのことをしております。まず1つ目ですが、まあ、1節にあります。アブシャルムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れたと書いてあります。手に入れたということは、これはただではありません。それなりの資金が必要です。まあ、アブシャルムのやり方ですけれども、この資金はどこから出てきたんだろうかと思います。自分が稼いで自分のお金で買うはずはありません。すべてはダビデが支払っているはずです。まあ、言ってみれば、デパートに行って高価なものを手当たり次第に買って、その支払いの請求書を父親のところに回したということになります。 で、まあ、もし息子がそんなことをしてある時知らないところ、うちにその請求書だけが送られてきまして、請求書を見て父親は驚くわけですね。なんだこれは、何に使ったんだと息子を呼んで問いただすはずであります。で、車を買いましたとか、美味しいものを食べましたという話ではなくって、軍隊を整えるために軍事資金として使ったのだということです。いくら息子とはいえ、これはただで済むはずはありません。一体それは何のためにその軍隊をお前が手に入れるんだという、そのことになりますから、すぐに調査が入って処罰されなければならないはずです。まあそこまでしなくても、どうもアブシャロムは怪しい行動をしているということですから、要注意人物として行動を監視させる、まあ、それぐらいのことはしなきゃいけない。もうアブシャロムは兄を殺していますので、まあ、前科者というふうに日本語がありますので、やはり行動には注意しなきゃいけないという人なはずなんですが、けれどもダビデは何かをしたということは書いておりません。で、アブシャロムのやったことの2つ目、それは、まあ、一言で言えば、現代風に言えば広報活動というんでしょうか、自分をアピールするということをやっております。朝早く門に通じる道に立ちまして、地方から、まあ、エルサレムに上京してくる人たちを待っております。で、その人たちはなぜエルサレムに登ってくるかといいますと、エルサレムの裁判所に訴えるためにやってくるわけです。そういう人たちを選んでアブシャロムは相手をにするわけです。で、その地方から来た人に対してアブシャロムは、まあ、こんなことを言ってますね。三節、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたの聞いてくれる者はいない。で、続けて四節、ああ誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていたとあります。まあ、こういう話は今でもどっかで聞きますね。選挙の期間になると、候補者が街頭に立ちまして、今の政権はダメだ、あそこにはもう農団神しかいないのだ、でも私がもしこの選挙に勝つことができたら、あなた方のために一生懸命頑張りますというような話ですから、同じことやってるわけですね。で、そうやって言葉で語るだけではありませんで、向こうからやってきて、まあ、アブシャロムさん挨拶しますと言ってこう来る人に対して、こちらの方から進んで出て行きまして、手を差し出し、そしてその人を抱いて口づけまでする。まあ、そこまでして自分をアピールいたしました。で、された相手ですね、その地方から登ってきた人の側から見ればどういうことになるか、この人たちまた自分の町や村に戻っていくわけですね。そうしますと、みんなはその人に乗ってきて、いやエルサレムに行ってきたそうだけれどもどうだったっていう話になると、いやすごびっくりしましたっていう話です。エルサレムに行ったらダビデのご子息のアブシャロム様にお会いしました。で、それも手を握られて抱きしめられて口づけまでしてくれました。で、話をしてみるとすごい話の分かる人で、いや感激しました、これならもう今の王様ダビデよりも素晴らしい王様になれるに違いないという噂を広めるわけですね。それがアブシャロムの狙いであります。で、彼は、まあ、前回触れましたけれども、足の裏から頭の頂まで火の打ちどころのないほどにハンサムな人であります。髪の毛も豊富であったと書かれています。言葉が巧みで、悩みを親身になって聞いてくれて、 そしてもうスキンシップも素晴らしい、おまけに顔形も良いということになると、まあ、悪く言う人はまずいないでしょう。こうしてイスラエルの隅々までアブシャロムの噂が広がっていきます。で、聖書ではこのアブシャロムのしたことはどのように評価されていたのか、それが6節に書かれております。アブシャロムは裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャロムはイスラエル人の心を盗んだとあります。で、心を盗むという言い方はあまり普段私たちはしないと思います。盗むというのはお金とか物とか、そういう具体的なものは盗むと言いますが、心を盗むという言い方はやはり聖書独特の言い方であります。で、この心を盗むという表現は創世記にも出てまいりまして、まあ、そういうところを見ますと、まあ、この心を盗むってどういうことなのかと言いますと、相手に言うべきことがある、重大な、それも事実ですね。相手にこれを絶対言わなきゃいけないっていう事実があるのにもかかわらず、それを隠して相手には黙ってしまう、それがこの心を盗むという聖書独特の表現になっております。言うべきことがある、言うべき重大な事実があるのにそれを相手に告げないということです。で、そうしますとアブシャロムも相手に言うべき事実が、もう重大な事実があったのにそれを隠したままにしていた。まあ、聖書はそのようにアブシャロムのことを評価します。で、一体何を隠していたのか、まあ、それは一つであります。ダビデ、父であるダビデを倒して自分がイスラエルの王様になっていく、その計画を彼は全部隠しているんです。一切そのことは口にいたしません。で、この後アブシャロムはヘブロンという町に出かけるときに200人の人たちに招待状を出して、まあ、一緒に連れていくんですが、その招待状を出した200人の人たちに対しても自分が一体これから何をしようとしているのかということは一切知らせなかった。招かれていった者たちで何も知らなかったっていう、何も知らずに、ただ単にヘブロンで、儀式をするんだということで、ただそれで行くんだなと思ったんですね。みんな黙ってました。さて、今アブシャロムがやった2つのことを見ましたけれども、軍事資金を使っているときにダビデは、まあ、何も気がつかなかったようであります。そしてまたアブシャロムが道に立って自分をもう盛んにアピールしているという、そういうことを続けている時にも、朝早くですから、おそらく毎日やってたんじゃないかと思いますが、そういうことをやって人々の心を引きつけて、いくということをしているのに、ダビデはどうも気がつかなかったか、とにかく何もしないんですね。そうやってまた4年が経ってしまいました。で、4年経った時にアブシャロムは父ダビデのところに行きまして、7節でこう言いました。私が主に立てた誓願を果たすためにどうか私をヘブロンへ行かせてください。で、その誓願というどういうことかってこの後書いてありますけれども、自分がその兄を殺して母親の実家に逃げ込んでいた時のことを話しております。自分は、まあ、エルサレムから遠く離れたところに逃げ込みましたが、やっぱりエルサレムに 戻ったらどうしよう、どうするかということを考えておりました。で、もしエルサレムに戻ることができたら、私は主に仕えますと誓いました、あの時と書いて、言っているんです。まあ、それでその誓願を果たすためにヘブロンに行ってどうのこうのというわけですけれども、まあ、それが本当かどうかは分かりません。とにかくアブシャロムはヘブロンへ行きたいのだので、ぜひ王様許可をお願いをいたしますと出てきました。一体なぜヘブロンという町なんだろうか、別に他の町でもいいじゃないかと思いますが、アブシャロムはヘブロンにこだわっております。ヘブロンに行かなくてはいけないと思っております。それはなぜか、これも理由があります。ちょっと第2サムエル記の5章3節を開いていただきたいと思います。5章の3節、5章の3節、ページ多分10枚ぐらいめくれば5章3節になると思います。5章の3節です。お読みいたします。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王としたとあります。つまりヘブロンってどういう町だったかと言いますと、ダビデが正式にイスラエルの王様となった、認められた、宣言した、そういう町なんです。イスラエル王にダビデが就任した町、あるいは就任式、今なら就任式ですね、大統領とかそういうのの就任式がありますが、それを行ったのがヘブロンになります。で、つまりそれは由緒ある町なわけですね。イスラエルにとって非常に名誉のある町であります。で、アブシャロムは父に習おうとしております。父がヘブロンでイスラエル王に正式に就任したならば、次の王様もヘブロンで就任式を行うべきである。それが、まあ、イスラエルの正式な王様の取る手段であるとアブシャロムは考えておりました。なのでヘブロンにこだわるんです。それほどやはりこう自分が正式な王様になるために脇を固めているんですね。怪しまれないように、すべてこう父ダビデのこのやっていることを真似しているわけです。まあ、そうやってアブシャロムは200人の招待客を招いてヘブロンに向かいました。で、そこでは12節を見ますと、アブシャロムは生贄を捧げていたとあります。まあ、宗教的な儀式をそこで執り行っていたようです。で、その宗教的な儀式を行っている最中にも、アブシャロムは、まあ、着々と計画を進めておりました。ギロ人アヒトペルを呼び寄せるということをやっています。でここではこのアヒトペルって初めて出てきまして、一体何者であるのかという説明はないので、なんでこの人が呼ばれるんだろうかと不思議に思うと思います。まあ、これは後で出てくるんですけれども、実はアブシャロムって相当やっぱり作詞という言葉があるんですけれども、ものすごい考えている人であります。ただものではないくらい考えていますね。何を考えたかといいますと、アヒトフェルっていう人はどういう人かなんです。後に出てきますが、先取りしますと、アヒトフェルの語る言葉というのは、アヒトフェルに何か相談するとですね、彼が語る言葉というのは、まるで人が神に伺って得る言葉のようであったと後で出てくるんです。つまり、 もうちょっとわかりやすく言いますと、彼は優れたあの頭脳を持っているんです。で、天才的なおそらく戦略家ですね。それ、ということで、これダビデの右腕なんです。何かがあると、常にアヒトフェルに相談をして、こういう場合はこうすべきです。こういう危険があるから、こういうことを注意しなきゃいけないんです。いろんなことが、ババババババッとこう、すぐに出てくる。そういう人ですね。優秀な頭脳になります。で、アブシャロムは、後にこの後、ダビデでいくと、まあ、戦わなきゃいけないということをもちろん予想しておりますから、自分が勝つためにはどうしたらよいかっていう、全部いろんなこうリスクを考えるわけです。その中で、アブシャロムが最後まで一番こいつは手強いと思ったのが、このアヒトフェルであります。彼がダビデの側にいる限り、何かしても自分はもう負けるに違いない。どんなにこちらが、軍隊が力が強くても、彼は戦略家だから、裏をかかれて、こっちが負ける可能性が非常に高い。というほどに、やっぱりアブシャロムも、このアヒトフェルを最も恐れたんです。で、そういう時、どうするか。最も手強い敵を自分の方に連れてくる。まあ、こういうのを願えるって言いますね、日本語で。願い。最も強い、怖い相手を自分の方に引き寄せたら、これは自分の、方が非常に強くなるんです。オセロでも、オセロじゃない、チェスでも、将棋でも、相手の強い駒を自分のものにしたら、こっちの方が逆転してしまうんですね、力。アブシャロムはそれをしたんです。ダビデが一番信頼していたその、戦略家アヒトフェルを失ってしまって逆にアブシャロムの側についてしまいました。こうなるとアブシャロムの軍隊、ダビデの軍隊に比べればまだ力は弱かったと思うんですが、でもこれでもう力は逆転いたしました。アブシャロムは優勢となりました。まあ、今、アブシャロムのやっていることをずっと細かく見てまいりましたが、ここに書かれていること、日本の戦国時代の話と本当にそっくりであります。私はそういう歴史小説というのはあまり詳しくはありませんけれども、父が、息子が父親に歯向かって、父親を殺すとかですね。そのためにいろんな策略を巡らす。隠れて何かを陰謀を働く。もう戦国時代の、話とそのまんまであります。で、ここの話を、その戦国時代の物語なんだと読むならば非常に面白い。で、アブシャロムのやっていることは、昔日本人がやっていたのとそっくりだな、いや、すごいやつがいたもんだということで、面白おかしく読むということでしょう。しかし、聖書は神様の言葉であります。アブシャロムはこういうことをやりました。こういう策略を巡らしました。面白いですねっていう話じゃない。アブシャロムのこのやっていること、そしてダビデがそれにどう応じたかということを通して、神様は私たちに何か大切な語りかけをしているのだということを、読み取らなきゃいけないんです。一体、最近いつも繰り返しますが、一体この箇所にどんなその神様の語りかけがあるのか。今日の箇所にも神はとかっていう話はほとんど出てない。まずその神様の語りかけを見るときにダビデに注目したいと思います。先ほどからも何度か言っておりますが、ダビデは一体何をしていたのか。アブシャロムが、決定的な場面としてアブシャロムがダビデのところに来たときです。王様、 私は以前誓願を立てていたのでヘブロンに行きたいのですが、どうか許可を与えてくださいと言ったときに、ダビデは元気で行ってきなさいと言って送り出しました。お前何をしようとしてんだ、なんか怪しいぞ、お前 のやっていることをいろいろ調べてるんだけれども、どうもお前のやってることは私に歯向かうようなことをやっているように感じるんだが、ヘブロンに行って何をしようとしているんだとかというような、そんなこう深刻な話はしないんですね。もうあっけらかーんという感じで元気で行ってきなさいというふうにして送り出すんです。もうここの場面でですね、ダビデは、まあ、元気で行ってきなさいと言ったとしてもですね、アブシャロムがこの後ヘブロンで何をするのか、まあ、私服警官をつけて尾行させる、それぐらいのことをしなければ、ところが何にもしないんですね。でダビデはまあ、どんな王様でもそうでありますけれども、国中に情報網を張り巡らしまして、イスラエルの町々でどんなことが起きているか、何か不穏な動きがないかと注意をする、それが王様として当然 のやるべきことであります。ダビデもそうしていたんです。アブシャロムが、まあ、もちろん隠れてですから目立ったことはしなかったと思いますが、しかしよく注意してみると怪しい行動を繰り返しているんです。当然いろんな情報も張り巡らしていますから、ダビデの耳にもアブシャロム様が今こういうことをしております、王様お知らせいたしますというような情報が逐一入ってきているはずなんです。だからこの後アブシャロムがクーデターを起こして今エルサレムに向かっているという話を聞いたときに、ダビデはもう大慌てするんですけれども、むしろいやこれはもう当然 の予想されたことであるというふうに思うべきなんですが、大慌てしているような感じです。でもダビデの力、ダビデの知恵、いろんなそのダビデもいろんな戦いを戦ってきたって苦労した人でありますから、アブシャロムが今何をしているのか、何をしようとしているのか、何かをやっぱり知っていたと私は考えた方が自然だと思います。何も知らなかったという方が不自然であります。アブシャロムが兄を殺した時点からもうダビデはこのアブシャロムの性格を見抜いていたと思います。兄アムノンはもう何かああしたいな、こうしたいなっていう思いがあるとすぐに行動を起こしてしまう人でありましたが、アブシャロムは違う、じっと隠して、じっと何年でも、まあ、10年かかろうが何年しようかかろうが自分の目的を達成させるためにもうそれだけ忍耐を持って達成する男なんです。ダビデはこのアブシャラムの性格を知っていたはずです。アブシャラムが王の座を狙おうとしている、おそらくダビデは知っていたと思います。知っていながら何も手を出さなかった、警戒しなかった、されるがままにしていた。そしてその結果自分が殺されるそうになるとしても、あるいは王座を奪われるそうになるとしても、それは仕方がないことだとどうもダビデは覚悟しているようにさえ思うんです。13節以降になりますと、ダビデはエルサレムから逃れていくんです。でアラノに出て行って放浪の旅をするんです。息子に追われて情けない姿になってダビデは追われていくんです。 でもそれは仕方がないことだとどうも覚悟している。なぜそんな覚悟をするんでしょうか。普通はたとえ息子であろうが王に歯向かうものはもう処刑しなきゃいけないんです。けれどもダビデはかつて自分の口で言いました。たとえアブシャロムのように兄を殺したものであったとしても、そのアブシャロムは絶対に殺されてはならないのだと自分の口で言ってしまいましたから、ダビデはアブシャロムを殺すことは絶対にできません。ただ自分はそのアブシャロムの手にかかって死んでもしょうがないのだと考えている。なぜそこまで覚悟をするのか。やはりこの問題がどこから始まっていったか、スタート地点に戻るしかありません。今度は12章の14節を開いていただきたいと思います。週報 の、 今週の御言葉のところにも書きました。12章の14節です。12章の14節、これはダビデがバテシェバとの間で不倫事件を起こした、でそのことをナタン、預言者ナタンから指摘された時の場面であります。ダビデは自分がやったその罪をずっと隠しておりましたが、神様からこのナタンが送られてきまして、ナタンの口でダビデは責められました。でその責められてもう逃げられなくなった時に、ダビデは私は主に対して罪を犯したとぼそっともう告白いたします。でそれを聞いてナタンは、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、まあ13節でありますけども、その後ですね、14節、しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと言われてしまいました。すべてのことはこのダビデから始まっているんです。兄アムノンが血のつながった妹タマルを辱めてしまった。それを聞いてアブシャロムがアムノンを殺してしまった。でそういうことをやっているうちに、アブシャロムは今度はダビデに歯向かい始めていく。この罪はどこから始まっていったのか。子供たちがやっていることは全部ダビデ、父親でダビであるダビデがやったことなんです。バテシェバ、若くて美しい女性があれを自分のものにしたいと思って不倫をいたしました。邪魔になった夫ウリアを殺してしまいました。それでそれを知らないふりをして黙っていた。同じことを長男アムノン、そして三男のアブシャロムもやっている。我が身を振り返るならば、アブシャロムのやっている、今やっていることはダビデの中から始まっていったんだ。ナタンから言われました。主の敵に大いに侮りの心を起こさせた。あなたのやったことは、まあ、主の敵って一体何だろうかといろいろありますが、少なくともここでアブシャロムがそれになっている。アブシャロムを通してダビデが攻撃されていくんです。でもその原因は自分にあるんです。ダビデはそれが分かっています。アブシャロム、お前は悪いやつだと言えないんです。なのでされるがままにダビデはなっているのであります。一体ここに主の恵みがどのようにあるんでしょうか。まあ、これをいつもパターンで繰り返しますけれども、二つの恵みがあります。一つ目です。今言ったように、ダビデはアブシャロムが 王に歯向かって自分を殺そうとする罪、その罪の原因は自分の側にあると、まあ、ナタンからも示されて、そのことはもう分かっております。では主はどのような方なのか。ダビデの姿を通して主の姿が浮き上がります。何もしないダビデ、弱々しいダビデ、息子の言いなりになっているダビデ、それなのにどこに主の姿があるんでしょうかと思うでしょう。ダビデがアブシャラムが今やっていること、それは全部自分の罪なんだと感じているように、主ももちろん主は罪のない方でありますが、私たちの罪をご覧になったとき、あなたの罪は、あなたが今やってきたこと、これからやること、すべてその罪は私と無関係ということじゃないんだ、私と強いつながりがあるんだ、あなたのその罪、もちろん 神様の方に原因があるわけじゃないんだけれど、神様はまるで私たちの罪の原因は自分にあるかのように、そのいう態度をとってくださるんです。よく私たちは、神様は、イエス様は私たちの罪を引き受けて十字架におかかりになりましたと言います。で、その通りなんですが、その時に、ああしょうがない、消極的なあれで、もうあなたの罪を背負うのは嫌だけれども、私はあなたの罪を背負うためにやってきたのだから、まあしょうがない、背負ってあげましょうというような、何々してあげましょうという態度で私たちの罪を背負ったのではないんです。もっと積極的なんですね。あなたの罪、あなたのそのひどい汚れた罪、もう他人事とはまるで思えない、私のがそれを背負わなければならないほどと感じるほどに、あなたの罪とは主との関係はすごい強いんですね。だから罪人に会った時、あるいは障害を持った人たち、汚れた女性たち、そういう人たちに出会う時、イエス様の手を差し伸べて積極的にその罪を引き受けていくんです。あなたの罪はもう他人事とは思えないという思いを持つんですね。これそのようにして、この方は十字架で私たちの罪を背負ってくださっていた。ダビデの姿から、その一つ目のことがわかります。そして二つ目、ダビデはアブシャロム、息子のアブシャロムが自分を殺そうとして、王の座を狙おうとしている、そういうことをおそらく分かっていたと思いますけれども、それでも何一つ言いませんでした。お前は何をしているんだ、ひどいやつだ、とんでもないやつだ、というようなことは一つも言いません。イエス様も同じであります。私たちは神様の前でひどいことをやっているんです。このアブシャロムを見て、ひどい男だねこいつはと言っている、なんか他人事のように言っていますが、アブシャロムのやっていることは私たちがやっていることです。言うべき重大なことがあるのに相手に告げない、隠している、誰かのところに行って、いやあの人あんまり良くないんだよね、あの人ひどい人だよね、でもう私たちはこうだから、私はそんなことしないからと言って、まるで自分がこういい人間かのように話をして、そこにいない人を貶めて、私は王座を狙うとか人のを殺すような、まして父親を殺すようなことはしませんよと、こう口で言ってるかもしれませんが、 気がつかないうちに同じことをやっています。そういうことを考えたら私たちは何も言えない。結局そうやって私たちはイエス様を十字架に追いやったんです。じゃあイエス様はそれを見て何かひらめいたことを私たちに言ったのか。どうして私を十字架につけるんですか。私はあなた方を救いに来たのに、どうして私を苦しめるのですかと私たちを非難したか。何にも言わないです。むしろ黙々と殺されていく羊のように黙々とその自分の死に従っていかれました。何も言わないから私たちはいい気になったんですね。ああ、この男は何も言わないな。ということで、ボンボンボンボンボンボン叩いて喜んでいる。私たちは本来はこちらの方が死ぬべきでありましたが、しかしイエス様は、あなたは死んではならない。あなたは私を叩いているけれども、あなたは絶対に死んではいけない。むしろ私こそ死ぬべきものであるとイエス様は十字架で、まあその言葉では言いません。十字架で死ぬときにその姿を示してくださいました。私たちはその十字架の周りにいたとき、イエス様が何にも言わないということから、いろんなことをこちらが叫びました。イエス様が黙っていれば黙っているほど、こちらの方が大声、神様をあざけりました。まるでその時勝ち誇ったかのように、私たちは十字架の周りで立っておりました。でも、静かに振り返るならば、イエス様、何をその時してくださっていたのか。何にもしていない、ただなされるがままに殺されていく無力な弱い男がそこに吊るされているように見えましたけれど、私たちのためにどんなことをしてくださっていたのか。もう一度私たちはその主の十字架を仰ぎ見て考えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も続いてアブシャロムがダビデにどのように歯向かっていくのか、それも着々と計画を張り巡らせ、人を騙し言うべきことを言わず、表向きは父に従順に従うようなふりをしながら、心の内にはその王であるダビデを殺そうとする、王座を狙おうとする、そういうアブシャロムを見てきました。一方のダビデ、知っていながらこれだけのことをアブシャロムが している。ダビデは知らない、感づいていない。そして、ヘブロンに行きたいのですと言ったときに、元気で行ってらっしゃいと送り出していく。なぜダビデはわからないの。いや、ダビデは知っています。自分の罪からすべて、このことが起きている。そういうことを知るときに、あなたもそうであった。私たちに対して、私たちの罪は私たちの責任ですけれども、あなたはまるでご自分の側に責任があるかのように考えてください。あなたの罪はもう他人事じゃない。私に起こしなさいと言ってくれました。そんなことも知らず、あなたが十字架についているときに、私たちは周りで、愚かな男だ、 その十字架から降りてみる、と勝手なことを言っていました。主よ、あなたが静かに何も言わずに十字架におかかりになっているとき、その沈黙の中にどれほどの恵みがあったのか。もう一度、私たちはそのことを思い巡らし、何も見えないよ、弱々しく見えたあなたなんだけれども、そこに大きな恵みがあることを覚えたいと思います。どうか、その恵みが、お一人お一人、この一週間も豊かに注がれてまいりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。